マタイによる福音書第17章の24節から27節まで。一行がカファルナウムに来た時、神殿前を集める者たちがペテロのところに来て、あなたたちの先生は神殿税を納めないのかと言った。ペテロは納めますと言った。そして家に入るとイエスの方から言い出された。シモン、あなたはどう思うか。地上の王や税や貢ぎを誰から受け取るのか。自分の子供たちからか、それとも他の人々からか。ペテロは他の人々からですと答えると、イエスは言われた。では子供たちは納めなくてよいわけだ。しかし彼らをつまずかせないようにしよう。湖に行って釣りをしなさい。最初に釣れた魚を取って口を開けると銀貨が一枚見つかるはずだ。それを取って私とあなたの分として納めなさい。牧師になって25年を過ぎました。また年齢も52歳、今月の終わりで53歳になります。この年になってきて、これまで牧師の生活を続けてくると、自分が牧師であることを外から見つめ直す時があります。若い頃は牧師も人の子で、酒も飲むしカラオケだって行くんだ、あるがままでいいじゃんと思っていました。それでいいと思います。ところがある時、牧師さんが酒を飲んで騒いでるのを見てつまずきましたという求道者の人の言葉をいただきました。その時から牧師として生きること、つまずきを与えないこと、どう生きればいいかということを考え始めたのです。外から見る牧師としての自分は人をつまずかせていないだろうか、節度を保っているだろうか、どういうふうに自分は見られているだろうか、牧師として証しができているだろうか、そのようなことを常に考えるようになりました。今日の聖書の箇所は、神殿税の徴収人がペテロにイエスは神殿税を納めるかどうかというふうに尋ねたというところから始まっています。ペテロはイエス様に聞かずに納めますと答えています。イエス様は神殿への自発的な献金は進めていますが、立法で強制的に徴収される神殿税に対しては否定的だったというふうに思われます。それは民を苦しめるからです。ところが今日はイエス様はつまずかせないために奇跡を行ったのです。大切なことは、彼らをつまずかせる、誰かをつまずかせないため、それを一番大切にされたというふうに思うのです。人をつまずかせること、自分ではそんなことは考えなくても知らないうちにつまずかさていることもあります。しかし同時に私たちは反対に慰めを与えている時もあるんだなってことも思います。ある新聞の投書欄に次のようなことが書いてありました。遠い昔のことなのに心に残っている言葉があります。それは和子姉ちゃんが一番きれいという一言です。田んぼで鬼ごっこをして遊んでいた時に、近所の小学生に上がる前の女の子が私の手にぶら下がりながら言ってくれたのです。お世辞にも美しくなく、肥満体という劣等感を持っていた少女だった私は、その後失恋した時も他人から侮辱された時にも、この言葉によってどれくらい慰められたか。そのような投書記事でした。人は自分の言動で人をつまずかせることもできます。しかし反対に慰めを語ることもできる。そしてその慰めを語ることに人を平安に導くのだというふうに思うのです。イエス様は、しかし彼らをつまずかせないようにしようと言われました。神殿税のことでうまく立ち回られたのではありません。むしろ心 ここでは配慮されたのではないかなと思うのです。集める者たちのためではなく、何も考えずに納めますといったペトロに対しても配慮された。イエス様がこの世に来られた、人に慰めを与えるため、イエス様に出会うため、そのことをもう一度今日は考え直す時となっています。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日は戦争が終わり、敗戦記念日を私たちは迎えています。過去に犯した多くの罪を悔い改めています。どうか主よ、戦争の罪を繰り返すことなく、この世が平和な社会となるために、宗教を持つ者、私たちイエス様を信じる者が一つになって平和を待ち望み、祈り続けていくことができるようにしてください。どうか人をつまずかせるのではなく、人を慰めるために私たち一人一人を神様の道具として用いてください。今日も大江教会、不動教会一同信者求道者、牧師牧師の家族、一人一人とともに守り導いてください。悩みのうちにあるもの、病のところにあるものに、あなたしか語ることのできない御言葉と癒しの御手を差し伸べてください。今日も一日、私たちが生きるために必要なものをすべて与えてください。そして私たちのやるべきことを教えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。